皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。声が元気がないのはですね、2月中クソ忙しいという風なのと、私が今現在奥歯の詰め物が取れて痛いからという風な感じとなっております。なるべく元気を出して、今回の配信もやっていこうかなとは思ってるんですけどね、なんか知らんけど今月すごく忙しいんです。何で忙しいかっていうとですね、所属している団体が、一つは法人化になるっていう風なのと、あとはですね、合併をするっていう風な、別の生産者団体と合併するっていう風なのがありまして、その件の絡みで役員会が例年の2倍から3倍あるという風な状況になっております。で、それに合わせてですね、本業の方の、決算期もそろそろ閉まっておりまして、インボイスの対応とかそういう風なもので、今現在もひいひい言ってるような状況だったりするんですよね。そんな関係でですね、会議と事務処理だけで1日が終わるという風な状況になっておりますね。家に帰ったで果てしなく育児と家事をしているし、で基本的に暇をしている時間帯という風なのがないような状況で生活しておりますのでね、なんか何なんだろうなっていう風に思いながら生活をしてたりしております。でそんなような恨み事はさておきですね、前回までの振り返りとここ最近届いたお便りなんかを紹介していこうと思います。で前回はですね、ゴッドオブウォーシリーズについてのお話をねひたすらさせていただきました。で X の反応の方を一つ紹介させていただきます。アカウントネームサイントロさんよりコメントいただいております。ゴッドオブウォーシリーズは未プレイ、1作目から制作、プレイヤーともにリアルに成長を共にする経験は貴重ですね。中年の危機、定年後に誰もいない人になるおじさんとか、子供が巣立ち妻と二人暮らしになる謎の恐怖感って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうですね、ゴッドオブウォーシリーズ、前回の方でも話させていただきましたけれども、中年の危機を描いている、稀有な作品かなと思っておりますよね。今から全作品やるっていう風なのはきついかなとは思うんですけども、よろしかったらちょっとやってみるといいんじゃないでしょうかね。 PS5 持ってるんだったらっていう風な話がございますけどね。で続きまして、こちら Google フォームで、コメントをいただいておりました。で一応届いてるラジオネームがカンガタルーの米騒動さんよりコメントをいただいております。ありがとうございます。ポッドキャストウィークエンドの方でもお世話になりましたね。本当にありがとうございます。で一応お便りの方はですね、別に読まないでいいよっていう風なチェックがついてたので、内容の方はちょっと割愛させていただくんですけどね、内容的には働き者ラジオの振り返りと、あとお米美味しかったですっていう風なコメントだったんで、本当にありがとうございます。基本的にこういうようなコメントで駆動しておりますのでね、皆さんもよかったら Google フォームの方から長文などを送ってもらえると、パーソナリティの人喜んだりしますので、ぜひともお願いいたします。であと優先的に読もうと思っておりますので、なんか読ませたいなという風なことがありましたらですね、 Google フォームの方をお使いいただけるとありがたいです。で、前回までの振り返り等をね終わらせていただいたところで、ちょっと今回の内容に入っていくんですけども、今回はですね、私がここ最近、少ない余暇時間を使ってやっておりましたアップルアーケードのゲームザ・オレゴントレイルについて話をしていこうと思います。で、アップルアーケードかーっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけどね、ご安心ください。ここ最近こちらのゲームはですね、Steam と Nintendo Switch でプレイできるようになっているほか、本当につい最近なんですけども PS5 と PS4 でもプレイできるようになりましたのでね、ちょっと私の話を聞いて面白そうだなと思ったら、ぜひともちょっと触れていただければありがたいかなと思っております。で、このゲームどういう風なゲームだというとですね、アメリカでは累計セールス6500万本という、大ヒットゲームの部類だったりしておりますね。どのぐらい売れてるかっていうと、全世界のでスカイリムが売れてるのと同じぐらいの、規模で売れてるゲームだったりしております。で、もともとは1971年に作られているゲームが大元だったりはするわけなんですけどね。そこから連綿と、大体私の、父親世代から10個上の世代ぐらい、だから50代から70代ぐらいのアメリカ人は大体やってるよというふうな、そんなようなゲームとなっております。で、それがですね、今ここ最近リメイクをされまして、一番最初にアップルアーケードで出て、それからいろんなプラットフォームでできるようになってるよというふうなものになっております。で、それをここ最近やって面白かったよというふうな話をね、ちょっとこれから話をしていこうと思います。で、こちらのゲームはですね、どんなようなゲームなのかというと、世界で最もポジティブに語られることが多い、侵略戦争であるところの西部開拓を元にしたゲームとなっております。で、内容的にもそんなような感じはしないんですけどね、比較的かなり牧歌的なゲームとなってるんですけども、いろいろとね、選んだ選択の結果を引きずって歩くゲームというふうなところでですね、大変おじさんにぐさぐさ 刺さる面もあらーなというふうなゲームとなっておりますので、まあ、よろしかったら今回も長々とお付き合いいただけるとありがたいです。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。で、今回扱いますのはザ・オレゴントレイルを扱っていこうと思います。まあ、ざっくりとね、あのオープニングの方でも話させてもらいましたけども、もともとはですね1971年に開発されたタイトルでございます。もともとこれあのオレゴントレイルというあのアメリカの西部開拓時代の方で、開拓者がメインで使っていた道がオレゴントレイルという風な名前なんですけども、ここをどんなような思いをして開拓者の皆さんが旅をしていったのかっていう風なのを教えるための教育的なゲームとして開発されたものとなっております。で、こちらのゲームは1974年に商業化がされまして、以降歴史教育ゲームとして、アメリカをはじめとした世界的に大ヒットしているタイトルとなっております。で、こちらのゲームですね、あの昔の映画とかを見ていると時々出てくることがあるゲームなんですよね。で、具体的に何の作品出ていたのっていう風に言われるとちょっとあのうまく説明ができないんですけど、私が一本だけ覚えてるのはあれですね、 E.T. ってわかりますかね、スティーブン・スピルバーグ監督の映画で、あのダンジョンズ&ドラゴンズをあの映画の中でやってたのを覚えてるかなと思うんですけども、あそこの中にですねオレゴントレイルの箱があるんですよねっていう風なのがあったので、まあ基本的にこの80年代とか90年代とかの映画の中に、まあ舞台にしたアメリカ映画の中にはこのコンピューターゲームとして時々このオレゴントレイルズという風なゲームが出てきます。で、一応このゲームを教育っていうか、あのそう学校教育でどうもこのゲームをやられてたらしいんですよね。まあ、なかなか面白いことすんなと思うんですけども、まあ、けれどそういう風な感じがあったおかげでですね、50代以上のアメリカの方はですね割と学校でプレイしたことがあるよという風に言われてるゲームだったりしております。まあ、なんせね、発売されてるのがあのアップル2とかの時代だったりしますかね。まあ、そりゃあのおっさんおばさんがやってるだろうなという風なゲームになってたりするんですね。で、一応多分アメリカ人にとってみたらどんなゲームなのかというと、まあ、我々で言うところのドラゴンクエストまでいかないかな、 D&D がドラゴンクエストだったりかな、あの何に当たるかちょっと怪しいところなんですけども、まあ大昔に流行っていた、まあそんなようなアドベンチャーゲームかなとなっております。で、こちらのゲーム2021年に Apple Arcade でリメイクされてプレイできるようになっておりまして、で、このバージョンがですね、まあここ最近というか本当にあの去年の12月ぐらいから、まあいろんなプラットフォームで、プレイできるようにあのローカライズというか、あのまあいろいろと移動していってるような、そんなようなものとなっております。で、今現在私はですね iOS の Apple Arcade の方で、まあゲームをプレイしているような状況となっております。まあ、これね、たまたまあのキャリアをね乗り換えたのがきっかけにですね、まあ、Apple Arcade の無料体験が3ヶ月つきますよというふうに言われておりまして、まあ、それであの加入して、まあ、やるゲーム見繕ってやってたところだったりしております。で、正直このゲームのために Apple Arcade に入るのはおすすめしねえよっていうような感じになっておりますね。 Apple Arcade やってて思うんですけども、 Apple Arcadeでしかできねえゲームっていうのがほとんどねえんですよね。まあ、だからあの大抵買い切りで売られてるゲームに何かしらの要素を付け足したやつっていう風なのを Apple Arcade で出てサブスクでございっていう風な感じになっておりますので、まあ、それだったら買えた方が何て言うのかな、買った方が安いんじゃねえかなっていう風なのがね結構あったりはするんですよね。まあ、それもありましてね、まあ、唯一 Apple Arcade でやって楽しめてたゲームなんですけども、まあ、ここ最近はいろんなプラットフォームでできておりますので、まあ、安心して進められるようにもなりつつ、Apple Arcadeは触んなくていいよっていう風な、まあそんなような代物となってたりしております。で、こちらのゲームはどんなようなゲームなのかというと、ジャンルはアドベンチャーゲームになります。で、舞台になりますのは19世紀中頃のアメリカの西部開拓時代となっております。で、プレイヤーは西部開拓時代の開拓者となって旅路の仲間を4人選び、予期せぬ状況やら、そんなような状況下において難しい判断をしながらオレゴンまで、牛が引く馬車に乗って って、いろいろと旅をしていくというふうな、まあそんなようなゲームとなっております。一応ジャンル的にはというか要素的にはですね、資源管理が重要になってくるゲームだったりするんですね。まあ例えば、滅場所の中にはですね、パーティーの一団が食べるための食料を積まないといけないし、あと食料が途中でなくなった時のために、狩りをしたり釣りをしたりするための銃弾とか釣りの餌とかが必要になってきたりするし、でそんな感じで道中いろいろありそうなことに対応するためのいろんな備品とかをまあ馬車の中に積んでいくんですよね。まあそんな風に馬車が壊れた時の工具ですとか、あとは誰かが怪我したり病気になったりした時の薬とかっていう風なのをね積まさったりするんですよね。でそういうようなものをうまいこと持っている資源をやりくりしながら何を選んで何を乗せないかっていう風なのを判断しながらいろんなところを回って旅していくっていう風なことをやっていくようなゲームなんですよね。で、まあジャンル的にそういう風な感じでシミュレーションゲームっぽくもあるんですけども、私はこのゲームやっぱりアドベンチャーゲームだと思うんですよね。まあそれもステータスとかスキルとかそういう風なものからその人のその後の人生とかそのような状況になったことを想像していくタイプのアドベンチャーゲームだと思うんです。で、それがあって私はこのゲームすげえハマってるし、やっぱりやっていて記憶に残るなっていう風なゲームにもなってたりしております。言ってしまうとこのゲームはですね、徒歩ですごい距離を歩く長旅を体験するゲームだったりするんですね。で、これはですね、言い換えてしまうと人生を追体験するゲームでもあるかなとは思うんですよ。なんですけどね、このことを人に説明するのがすごく難しいゲームでもあらなとは思うんですよ。だってこういう風な旅をしてて苦難の旅ですっていう風に言われてもですね、道中に起こることって別に襲われることないんですよ。なんとなく西部劇のイメージとかですと、インディアンに襲撃されたり悪漢に怒られたりとか、まあそんなようなイメージがあるんですけども、全然そんなことはないです。長い旅先の中で一回あるかないかで強盗に襲われるっていうのがあるんですけどね。それ以外にもっとひどい目にあったりはするんですよね。まあ、例えば川下りに失敗して馬車がバラバラになるとか、あとは蛇に噛まれて毒が抜けなくて大変になっちゃうとか、あと馬車に足を踏まれてしまうとかね。まあそんなようなことがあったりするんですけども、まあそういうふうな地味なことがばっかりが行っておられていくようなものだったりするんですよね。まあだから、目的もそうだし、山も谷も落ちもないような感じにどうしてもなってしまうんですけどもね、これがやっぱり面白いんですよね。で、この説明の仕方をうまく言うのがわかんねえと、まあ、すごく考えていたんですけども、あれです。インドに行って人生が変わったわっていう風な人とか、あと日本一周旅行してこれからの人生に箔がついたわみたいなことを言う人っているじゃないですか。で、その人が話す話ってあんまり面白くないことが多いと思いません？いや、まあ、面白い人もいますよ。面白くていろんなポッドキャストやられてる方も知ってますけれども、大抵の人話がそんなに面白くなかったりするのはですね、個々のエピソードあっても総体としてのお話としてはやっぱり人が体験してない人にとってみればどうでもいいというか、やっぱりどこどこまで行ってどこどこまで歩いてきただけだよねっていう風な話になってしまうんですけどね。ただ体験してみてと人にとってみれば、それが人生の一足でのかなり大きな部分を占めているような出来事になってしまっているので、まあそのおかげで、やっぱり体感した人はやってよかったとか、まあすごい経験だったっていうふうに思うようなものだと思うんですね。で、それを、ゲームの中でほんの2時間から3時間程度で体験させてくれるゲームというふうなのが、このザ・オレルゴントレイルというふうなゲームとなっております。で、まあ本作のゲームの中でできることっていうふうなのはですね、基本的には選択することが、まあ、中心になるかなと思っております。で、唯一、まあ、それから逃れられる部分というのはですね、例えば、狩猟とか釣りとか、あと川下りに関してはですね、ミニゲームが挟まるんですよね。まあ、この、まあ、ゲーム中のね、ちょっとしたスパイスというか、っていう風な感じでミニゲームをやるんですけども、この辺のミニゲームはですね、比較的ぬるいです。まあね、リスを狩るとか、その辺はね、すごく難しかったりはするんですけども、でも、けれども、基本的には、結構ミニゲームとかやってると、簡単な部類だったりしております。で、あとこういう風なシミュレーションゲーム系ってやったことない人にとってみたら難しいかもなって思われるかもしれないんですけれども、 シミュレーションゲームとの中としてはかなり簡単な部類だったりしております。まあ、なんせね、私はあの最初の1周目に関しては一応あの全員生存した状態でクリアするというふうなこともできたりしておりますし、であとこの辺に関してはあの実際のオレゴントレイルというふうな場所での、 あの開拓者の生存率とかも、まあ、大体似たようなものだったらしいんですよね。まあ、どうも、このオレゴントレイルの生存率っていうふうなのはですね、10人に9人が生存できるというふうな形で、まあ、だからあの10人のうち1人は死んじゃうねっていうふうなパターンだったりするんですけどね。まあ、そんな感じなのでゲームとしては比較的ぬるめに作られているかなとは思っております。で、ゲーム自体もそんな感じですね。まあ、何を積んで何を積まないかを判断して、で道中に行き当たる様々なトラブルに対して、例えば、薬を使った方がいいけれども、ここから先にセキュリとかの危険もあるから持っといた方がいいかもな、どうしようかもなっていう風なのを悩んだりですとか、まあ、あとは道中いろいろあるような、例えば道端で困ってる人に、貴重な物資をあげるかどうかとかね、まあ、そういう風なことを悩みながら進んでいくっていう風なものだったりしております。でこのゲームのすごく大きな特徴はですね、選んだ結果が最後まで、付きまとうことになるというのがですね、まあ、なかなかシビアな部分だなとは思ってたりしております。で言ってしまうと、てかゲームやられてる方だったらわかると思うんですけども、このゲームではパーマですとパーマデバフが採用されております。まあ、だから途中で、怪我を負って、運が悪いことに死んでしまうとですね、その人はもうそのきりそれっきり、死んでしまったままとなっております。でまあ、ドラクエみたいにですね、棺桶を引きずって歩くなんていうふうなことをしないでですね、まあ、ただただその場でその人の遺体を破壊しに埋めて、であとはあの人死んじゃったねっていうふうなのを思いながら残ったメンバーで歩いていくっていうふうなことをやらなくちゃいけない。まあ、そんなようなことがね結構起こったりはするんですよね。であと、ステータスがまあ、確実に悪化してしまうっていう風なのがそのままついちゃったりするんですよね。まあ、例えば私のパーティーの中にいた、人で言うと、銀行家という風なクラスがいます。でこのクラスはですね、もともと初期で50ドル多く、資金が持てるよという風なボーナスがつくキャラクターとなっておりまして、でその他に起点といって交渉事とかそういう風なものがうまく運ぶよという風なステータスが高く設定されているキャラクターだったりするんですよね。なんですけども、このキャラクターにですね、いろんなところで交渉をさせ続けるとですね、途中で心配性という風な、ステータスを もらうことになって、その結果その交渉事がそれ以降一切できなくなるっていう風な状況なんですね。まあ、要はうつ病みたいなものになってしまうんですよ。でこのうつ病っていう風なのはですね、当時の科学技術というかお医者さんの技術によってではですね、治せないものとなっておりまして、旅の最中ずっとそれが付きまとうことになるんですね。で対策としては他の人にも交渉をさすとか、あと交渉すべきじゃないところは交渉をしないっていう風なことをやらないといけないんですけどね。まあ、特定の人ばっかりに乱用をさせ続けるとこういうようなバッドステータスがついてしまって、それがその後の一生をずっと左右していくことになるっていう風なのがあったりするんですね。でゲームとしてはぬるめだったりはするんですけども、不運が積み重なると簡単に人は死ぬんだなっていうようなことになってしまうんですよね。まあ、例えば私のパーティーの中にいた農民とかはですね、まず最初にですね、牛に蹴られてライフが2点減ります。でその後蛇に噛まれてライフが1点しまう買う1点減るんですよね。でその後で馬車に足を踏まれて1点ライフが減って、もうライフがあと1ポイントしかないような状況になってたんですけども、まあ、私はですね、次の町までお医者さんがいるところまであと一つ旅をすれば、まあ、ポイントを来れば行けるところだから我慢して薬を使わないで旅をしようかっていうふうなことをやってたらですね、まあ、途中に強盗が現れまして、で強盗が、まあ、何ドル置いていけっていうふうにですけど、ここで私間違ってですね、交渉するというふうなのを選んでしまったんですね。で交渉をした結果ですね、まあ、強盗はお金を渡さないんだったらお前らにはこれをくれてやるというふうなことでですね、鉛玉をそのライフが1点しかない人に打ち込みまして、でその場でそのまま人は絶命してしまうっていう風な状況になってしまったんですね。でこれ私の選択のミスだったりするわけなんです。例えば意外とこのゲーム銃で撃たれても生きてるんですよ。まあライフが2点とか3点とか減るんですけれども、それをケチらずにやっていったとしたら、例えば薬を使えば6点ライフが回復しますので、それを使ってたら少なくともこの人は死ななかっただろうし、あとそんなひどい目に遭う前に回復させればよかったし、あと強盗にそのままお金をあげていれば命を失うことはなかったよなっていう風な感じになるんですけどね。まあ、けれども自分が選んだ結果っていう風なのがですね、まあ、 ゲームの中にそんな感じでずっとついて回るような感じになってしまうんですよね。まあ、これはですね、人生を感じてすごく大変な部分だなとは思うんですよ。特にこのゲーム進めているとですね、結構な頻度で起こることなんですけども、馬車がバラバラに壊れるってことがあるんですよね。で、当時オレゴントレイルの道の中にはですね、何箇所か川を渡らないといけないところがあるんですね。で、川を渡るためには馬車を補修して、で、馬車の隙間に水が入ってこないように生川というアイテムを使って、まあ、それで隙間を埋めるというふうなことをやるんです。ちなみに生川を全部使って埋められるところを全部埋めたとしてもですね、成功確率 80% で 20% は失敗するんですよね。あれです、スパロボで言うと避けられるけど、ファイアーエンブレムだったら当たる可能性が高いやつだよねっていうような、まあそんなような可能性なんですけれどもね。まあそれでその 80% とかっていうふうなことにやってっても、基本的にはまあ大体なんとかなるけど、ならない時はならなくて、でそうなるとどうなるかっていうと、パーティーのメンバーが怪我をしたり、1日2日無駄にして、で物資も何もかも失った状態で旅をしなければならないというね。そう、元の場所に戻るとかね、町に戻るとかっていうふうな選択肢が出てこないのが恐ろしいところだったりするわけなんですけども、まあ、そんな感じでランダムに起こる様々な状況において対応していくっていう風なことをやっていくとですね、まあ、こんな感じで取り返しのつかないことっていう風なのがゲーム中どんどん起こることになるんですね。で、昔のファミコンとかだったらリセットを押すとかね、そういう風なことができるんですけども、まあ、ここ最近のオートセーブに対応しているゲームとか、まあ、オートセーブに対応しているプラットフォームばかりになっちゃったんですね。それができなくなっちゃってるので、よりこの辺の部分が重くのしかかってくるようなゲームになってるかなとは思っております。で、そうやってオレゴントレイルを通っていって、最終的にこのオレゴントレイルの旅が終わった後、一応この人はこうなりましたよっていう風なのを一行で示されて終わったりするんですけどね。まあ中には農民になる人もいたり、あとは農民とか、ゴールドラッシュのために来てる人に作業着とか道具を売ることで大儲けをしたりとかね。まあそんなような感じでいろんな人がまあいろんなような形で人生を送っていったんだよっていう、でその一部を自分がプレイヤーが担っていったんだよっていう風なことを感じられるようなゲームとなってて、でやっぱりこういう風なものを想像できる人って風なのはやっぱりこのゲームは合ってるんじゃねえかなとは思っております。で、このゲームはそういう風な感じですね、途中途中にこの時期にこういう風なことが起こっていたんだよって風なことを解説するフレーバーテキストとかイベントとかっていう風なのが多分に盛り込まれてたりしております。で、特に本作においてはですね、元々のバージョンにはなかったアメリカの先住民族、ネイティブアメリカンとかインディアンとか呼ばれている人々が、どのような形でこのオレゴントレイルを旅する開拓者たちは関わっていったのか、で、どんなような感じでいろいろとひどい目に遭わされていったのかっていう風なのが一応ゲームの中にも落とし込まれるようになってきてたりしております。で、それのおかげでですね、この辺のオレゴントレイルという風に呼ばれている、まあ、ゲームの方から西部開拓時代ってどういう風なものだったかっていう風なのがですね、まあ、興味の矛先が向くようになって、で、ここ最近私ちょこちょこ調べてたんで、それについてね話をしていこうと思っております。このゲームをやっただけではですね、一応プレイヤーたち漠然と開拓者って名前がついてるんですけども、なんでこの人たちがオレゴンに向かってるのかっていう風なのは説明がされません。まあ、それなので、一応プレイヤーのキャラクターの立ち絵とかそういう風なのが用意されてはいるんですけどね。まあ、この人のバックボーンはこういう風な感じでっていう風なのをプレイヤーが考えないといけないっていうね。ウィザードリーとか、世界中の迷宮みたいな、キャラメイキングが自分の中の妄想力で必要になるようなゲームだったりするんですよね。で、そして本作において必要な部分とか足りてない部分は自分で調べるほかないっていう風なところも、まあ、なかなか教育的な部分かなと思っております。で、このオレゴントレイルという風な道の方からまず話をしていこうと思うんですけども、このオレゴントレイルという風なのはですね、北アメリカ大陸の西部開拓時代にアメリカ合衆国の開拓者が通った主要道の一つであるという風に言われております。で、アメリカ合衆国、まあ、もともとはですね、東海岸の方から、まあ、入植しまして、で、それが徐々に西の方に伸びていったよというふうなものだったりするんですね。で、これを進めていったのはですね、マニフェストディスティニーというふうに言われている、まあ、考え方だったりするんですけど、これについてはちょっと後で話をします。で、このオレゴントレイル、どのぐらいの距離があるかというとですね、およそ2170マイルはそうなんですよね。で、距離で言うと、3500キロっていうふうな感じになっております。これを5から6ヶ月かけて、大体徒歩で移動することになったっていう風な感じになっておりますので、まあ、距離としてもすげえような距離になりますよね。で、 この3500キロ、日本国内だとあんまりイメージがつかないんですけども、とりあえず北海道の外周を徒歩で歩いた場合がですね、大体3000キロというふうに言われております。で、あと、日本国、北海道から沖縄の端まで、縦断するとおよそ3000キロというふうに言われておりますので、まあ、それよりも500キロぐらい長い距離っていうふうなのをですね、牛に滅ばしゃを引かせて、人間は徒歩で歩くというふうなのをですね、やってたりするんですよね。これゲームとかそういうふうなものではなくて、歴史がそうだからそうだっていう風なのがですね、まあ、結構大変なものになるかなと思います。で、どのぐらいの期間歩いてたのかっていう風なのはですね、一応ゲームの中にも出てくるのでそのまま読み上げますけれども、最低でも1日8時間徒歩で移動します。で、最高で1日16時間移動することになるんですよね。歩くよねっていうね。だからゲームのパーティーメンバーとかはですね、一応4人選ぶんですけどね、私は男女のコンビで、いろいろとやってて、なんかちょっとそういう風な感じになっちゃうんじゃないのとかっていう風に思いながらやってたんですけどね、1日16時間も歩いててそんな気分にはならねえよなんていう風なのね、まあ、ちょっと思いながらやってたところだったりするんですね。そうで、実際にこのオレゴントレイルという風なところを歩いてた人々っていう風なのですね、なんか西部開拓時代というと馬とか乗ってたんじゃねえのっていう風なイメージあると思うんですけど、そうなんですよ、馬に乗らないで牛に引かせて歩いてたそうなんですね。で、これなんでかっていうと、基本的に当時の滅ぼし者にこのね、長旅のための食料を乗せるそうなんですけれども、これがですね、まあ、半年以上もね、旅行することになりますので、まあ、食料だけでもですね、例えば大人1人につき150キロぐらい乗せなきゃいけないんですよね。まあ、だから4人パーティーで移動するってなったら、滅ぼし者の、に600キロぐらいのお荷物を乗せなくちゃいけないっていう風なのでですね、まあ、基本的に牛がかわいそうなぐらいの重量の荷物が乗るっていう風なので、だったりするそうなんですね。で、この牛が採用されてたっていう風な感じなのはですね、単純に馬よりも牛の方が扱いが安くて安価だったのと、あと力も強くていざとなったら食べることもできるからっていう風なのがですね、まあ牛が採用されてた理由だったりするそうなんですね。で、牛の方がですね、馬よりも当然足が遅いので、まあ牛を前で引いて人間は歩くという風なのが一般的だったよっていう風なのがね、いろいろなやつを調べてて思ってたところだったりするんですね。まあ、だからゲーム中でずっとね、端から端まで歩いてったりするわけなんですけども、まあ、それはその辺がこういう風なのが理由なのかなと思っております。まあ、ちなみに一応ゲーム中ね、馬に乗ってる人とかっては出てくるんですけども、プレイヤーは結局一度も馬に乗ることなく旅を続けることになってたりするかなと思います。で、このオレゴントレイルという風な道を通って、どうして昔のアメリカ人とかが、まあ、いろいろとね、オレゴンを目指してたのかというと、まず一つがですね、無償の土地がプレゼントされるよっていう風な、ホームステッド法っていう風なのと、あとオレゴン条約っていう風なのがどうもあったそうなんですね。で、そしてもあともう一つが、北カリフォルニアの方で金鉱が見つかってゴールドラッシュが起きていたからっていう風なので、まあ、ここで一発当てたいという風に思う人が、まあ農民になるか一発当てたいっていう風に思うようになった人がいたっていう風なので、まあ旅をする人が多くなってったよという風には言われておりますね。で、あと、この二つをそもそも推し進めてたのは誰かというと、まあ、当時のアメリカの政府だったりするわけなんですけども、アメリカはですね、そんな感じで元々西から、領土をどんどん広げていくっていう風なことをいろんなところと戦争をしながらやってたりしております。まあ、それこそね、別の国と戦争もすることもあったし、あとはインディアンというか、先住アメリカ人の皆さんとの戦争とか、まあ、そういう風なのをやりながら進めていたっていう風なのがあったんで、その辺の部分で強力な後押しをしてたっていう風なのがあってですね、まあ、このオレゴントレイルを開拓者が渡っていくっていう風なことをやってたそうなんですね。で、ちなみにこのオレゴントレイルを渡った結果、農民がどのぐらいもらえてたかというとですね、一応これ、ホームステッド法っていうふうに呼ばれてるのと、あとオレゴン条約っていうふうに言われてるのが2種類あるんですけども、まずオレゴン条約の方から。で、こっちは、単身者の場合で65ヘクタール、結婚してる場合で、130ヘクタールの土地がもらえるようになりますよっていうふうなのがね、決まってたそうなんですね。で、これは条件としては4年間そこに住んで農耕してくださいねっていうふうな状況があるんですけども、基本的には無償でそんだけの土地がもらえるっていう風なのですね、当時不況とかそういう風なので食い詰めてた労働者の皆さんとかはですね、まあいろいろとは考えて、その新天地を目指してこういう風な旅をしていくっていう風なことをやってたそうなんですね。で、その後 ホームステッド法と呼ばれている法律ができてですね、こっちの方は、まあ、オレゴン関係なく、自分で開墾した場所であったならば、160エーカーの公用地の貸しを無償ですることができるよっていうふうなことを、まあ、決められている法律があったそうなんですね。で、これ160エーカーで、まあ、大体65ヘクタール。それこそオレゴン条約と同じぐらいの面積の土地っていうふうなのを、まあ、一人につき、一つ、そういうふうな感じで耕作を条件として土地がもらえるよっていうふうなものになっておりましたので、まあ、その辺もあってね、あちこちで、農家がいろんなところに点々と住むようになって、道とか町とか農村とかそういうふうなものが出来上がってったよっていうふうなのが、まあ、この西部開拓時代とかそういうふうなので大きく影響を与えてたそうなんでしたね。で、あと、ゴールドラッシュについては説明はいいかなと思うので、ちょっと割愛させていただきます。で、こんな感じで、当時のアメリカにおいてはですね、マニフェストディスティニーというふうな考え方がね、まあ、というか文明化みたいなものが当時あったそうなんですね。で、これは合衆国のテキサス共和国の併合を支持する表現として求められていたそうで、まあ、後に合衆国の拡大を文明化、天命とみなして、インディアンの虐殺、西部侵略を正当化する標語となっていったっていうふうな言葉らしいんですよ。まあ、だから、神が、我々アメリカをこういう西にどんどん広げていくのを許しておられるのだっていうふうな考え方のもと、こういう西部開拓っていうふうなのがどんどん進められていったそうなんですね。で、こういうふうな感じの出自もあるゲームだっていうふうなところですね、基本的にこちらのオレゴントレイルというふうなゲームはポリコレ的にあれだねっていうふうに言われることが多かったゲームなんですけどもね、まあ、それはですね、今作においては、インディアンとかその辺の人々がどう開拓者の皆さんと関わってたのかっていうふうなのが多分に盛り込まれるようになってたりしております。で、これ実際になんですけれども、オレゴントレイルの方で開拓者の一団と関わっていた人々っていう風なのの中ではですね、結構な数インディアンがいたりするんですよね。まあ、例えば他のインディアンの特に好戦的な部族に襲われないようにするために開拓者の護衛を持ち出して実際にそれを仕事としてやっていた、インディアンの部族もいたりしますし、あと基本的には物々交換にをして、食料品をあげたりとか、まあ、そういうような感じとして交換してなんかいろいろとね協力的にやってることが多かったよというふうに言われてたりしております。で、開拓者の方も開拓者の方で、このインディアンの皆さんと戦って虐殺をしたりとか、そういうふうなことをするよりもですね、まあ、こうやって協力をし合うことが多かったよというふうに言われております。で、実際に、インディアンの皆さんが割を食ったのはですね、例えば、開拓者の皆さんが持ち込んだ病原菌だったりですとか、あと、開拓者の皆さんが暇な時にスポーツハンティングで、インディアンの食料の主である、ね、バッファローとか、でかい、牛とかそういうふうなのを、食べもしないのに殺して遊んでた結果ですね、まあ、食料危機になっていろいろ大変な目にあったよとか、あとはそういう風な土地を奪われて追い出されてしまったよっていう風なことがどうもあったそうなので、まあ、それでどんどん生活圏が狭められていってしまって、今現在の方でも、問題の禍根を残しているようなそんなような状況になっているそうですね。まあ、ちなみにインディアンという風にね、いろいろさっきから呼称しておりますけどね、この呼び方についてもいろいろと一悶着があるそうなんですよね。で、なんかね、ここ最近のなんか状況によりますと、アメリカの先住民のことは、まあ、ネイティブアメリカンと呼ぶのがいいですよねっていう、で、インディアンは差別語に当たりますよねっていうふうに言われてるんですけども、当なんか調べてみた感じなんですけども、当のインディアンはインディアンというふうな言葉を差別語だと思っていないんですよね。まあ、だからアメリカの白人リベラルが、差別語だと思ってその言葉を使うのを避けているっていうふうな感じらしいんですけどね。まあ、なんですけれども、当のインディアン自身は、実際に勇猛果敢な先祖とかそういう風なのはインディアンだったという風なね、まあ呼称もされてたぐらいだったりするので、まあそんなに悪いイメージは呼ばれてなかったそうなんですけどね。まあちなみに彼らがどう呼ばれたいかというと、まあ自分の部族名で呼ばれたいらしいんですね。まあそれを考えると、たくさん部族がいますから、ネイティブアメリカン一括りにした方が楽だねとは思うんですけどね。まあ私は呼びやすいのでそのままインディアンという風に呼ぶような感じがしますね。まあちなみにインディアンという風に呼ぶとですね、英語だとインド人の方とかも含むようになるので、ややこしい部分もあるのかなとは思ってたりしておりますけどね。で、そんな感じでですね、本作においてはいろいろとポリコレ的な面とかそういう風な部分も多分に盛り込まれるようになってたりしております。で、その結果ですね、なんか作中で変な描写っていう風なのがちょこちょこ入るようにもなってるよなっていう風な気もするんですね。まあ、例えばプレイヤーキャラクターの中にそのネイティブアメリカンのような格好をした人、例えばマウンテンマンとか案内人とかっていう風な のクラスがいるんですけども、こちらの方を入れることができるんですよね。だからまあ、アメリカの中西部から出発してオレゴンに到達してやったーっつって、でそしてその後のエンディングで、そこで農民になりましたとさっていう風のが出てきたりするんですけども、あれあんたの出陣を考えたらなんか変じゃねっていう風なことがですね、まあ、ゲーム中の中にも起こるようになるかなと思っております。であと女性キャラクターをたくさん入れることができるっていう風なのも ですね、まあ、ゲームとしてはできるんですけれども、当時の社会通念とかそういう風なことを考えるとですね、明らかにこういう風なことを判断したり決断したりするような立場にこの人たちいなかったよねっていう風な気がしちゃうので、まあ、その辺の部分でね、おかしな部分もあらーなとは思いますけれども、まあ、けれどもね、この人のキャラクターはこういう風なもんなんだっていう風な妄想力とかそういう風なものを持ち込めばそれなりに楽しく見れるようなものにもなるかなとは思ってたりしておりますね。まあ、けれどもね、なんか一応本作においては例えばそうですね、まあ、黒人奴隷だったんですけど、そこから逃げ出して旅をしてる人っていう風なのが NPC の方で出てきたりとか、まあ、いろいろとねやりづらいながらでも、ここ最近の状況とか、まあ、当時の人のことを勘案しつつ今見たとしてもその、被差別側だったり、いろいろと思わされてきたような人々が嫌な思いをしないような作りにしてるっていう風なところで、頑張りは感じられる作りになってるかなとは思ってたりしておりますね。まあ、でもね、私はなんて言ったって当事者ではないので何とも言えねえなっていう風な部分だったりはするわけなんですけどね。でもこれ日本国内で例えば北海道にトンデン兵の皆さんが一族老頭を引き連れてやってきましたよという風になって、でそれをアイヌの案内人が本州から北海道まで案内してくるよっていう風なゲームだったら、それはちょっと違うんじゃねえかなっていう風に気になっちゃうと思うのでね、まあ、その辺の部分もあってね、なかなか難しいこともあらーなっていう風な部分もあるんですけども、まあ、けれどもやっぱりその辺の部分を踏まえてもね、よくできてたりするし、あとやっぱりゲームとしてこの長旅を体験させてくれるゲームっていう風なのがとても面白いかなと思ってたりしておりますのでね、まあ、このまままでの話を聞いて気になる方、まあ、よろしかったら勉強をしつつ、まあ、いろいろとこちらのゲームやってみてもらえるといいんじゃないでしょうか。多分このゲーム体験みたいなものはですね、人と共有するのが難しかったりはするんですけども、けれどもやったらなんか人に話したいことができるし、あと西部劇とかその昔やってた私のゲームだとレッドデッドリデンプションとかそういう風なものに対する見方がね結構変わるようになってくるかなと思います。まあ、特にね西部劇とかだと地図が出て、移動していくシーンがあって1分から2分ぐらいで終わっちゃうシーンで済まされてる部分がこんだけ大変だったんだっていう風なことを感じさせてくれる、まあ、稀有なゲームになってるかなと思いますのでね、まあ、よろしかったらやってもらえるといいんじゃないでしょうかね。であとこのゲームをやってて思ったことなんですけどね、まあ、日本のね農業人口の減少を嘆くぐらいだったらホームステッド法ぐらいねドカッと何かをもらえるようなものでもない限り、なかなかうまくね定着もしなければ農業人口の増加も見込めねえなっていうふうに思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。